最もよく知られている聖書の物語の一つは、ノアの箱舟の物語だと思います。アダムから10代目にあたるノアは、同じ時代の人々とは全く異なっていました。つまり、創世記に記録されている通り、ノアの時代の人々はいつも悪いことだけに傾いていました。しかし、ノアは正しい人であって、神様と共に歩んでいましたね。当時の世界は堕落し、暴虐で満ちていたので、神様は洪水で全人類を滅ぼすことにされました。しかし、憐れみ深い方なので、神様はすぐにその洪水を起こすようなことはされませんでした。むしろ、ノアを通して120年間、当時の人にこれから来る洪水について警告し続けくださいました。さらに、罪を悔い改めて信じる人の救いのために、ノアを通して、箱舟を備えてくださいました。残念ながら、結局8人しかその警告に耳を傾けて、洪水の滅びから救われませんでした。すなわち、ノアと妻、そして彼の3人の息子とその妻たちです。聖書によると、旧約聖書の神様の裁きの行為は私たちへの教訓となるために記録されているのです。言い換えれば、旧約聖書時代の人々の経験は現代の私たちにとって重要な教訓なのです。確かに私たちはノアの箱舟の物語から罪人への裁きと神様の救いについて多くの教訓を得ると思います。そのために今日一緒に第一ペテロ3章19節から21節の教えを学びましょう。私たちはその箇所から罪人への裁きと神様の救いについて次のようなことを学ぶことができるからです。まず、神様はすべての人が悔い改めるように忍耐を待っておられます。この3章の19節、20節見てください。その例において、すなわちイエス様が亡くなられた後、復活される前、その例においてイエスは捕らえられた霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に、従わなかった霊たちのことです。ここで、神様は、すべての人の悔い改めるように、忍耐を持って待っておられることがわかります。ノアの時代、神様は120年間待っておられました。ノアは箱舟を作りながら神様警告を伝え続けましたが、家族以外誰も信じなかった。残念なことですが、でも神様今も同じ忍耐を持ってらっしゃって、すべての人が救い改めるように待っておられます。見てください。第2ペテロの3章を開いてください。第2ペテロ 3章の9節。この3章の文脈によると、世の終わりが近づくと、ある人たちは、ね、なぜイエス様がまた来られないのかとことを伝えながら、神様の言葉を信じようとしないことです。でも、なぜイエス様はまた帰って来られないか、理由が3章9節に書いてあります。9節、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを、すなわちまた来られることの約束、遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを飲まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。だからまだ帰ってこられない。人が悔い改めるためにイエス様は待っていらっしゃいます。のの時代と同じように、神様は120年間の待っておられました。悔い改めるように、人が悔い改めるように、神様の忍耐を持って待っておられました。今も待っておられます。第1ペトロに戻ってくださいませんか。この3章のもう一度19と12節、その例においてキリストは捕らえられた霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔の時代に墓骨が作られた間、神が忍耐して待っておられた時、従わなかった霊たちのことです。人の働きによると、イエス様は亡くなられた後、復活される前にハデスとところに行きました。ハデスとはこの世にあるところではないけれども、そこでイエス様を断った人たちが、死後の最後の審判の日来るまで、そこに待たなければいけません。そこで苦しみを受けます。イエス様はハデスのところに行きました。そのハデスのところにはね、ノーヌ時代の人たちがの魂が今も滞在しています。そこでイエス様は語りました。福音を伝えませんでした。ただ多分勝利を語りました。その人たち、この歌詞によると、彼のその魂は今も現在もそのところにいます。ただね、その箇所から次のことがわかります。裁きの日がすでに決まっているので、神様、人は悔い改めるのをいつまでも待っておられません。120年間待っておられましたが、やっぱりその洪水が起こる日がすでに定められたので、雨が降り出した日、人がその箱骨に入ることができなかった。聖書によると、神様はその箱骨の扉を閉めました。ノアは閉めませんでした。神様はその決めて、ノアと家族に入ったから、神様はそのドアを閉めて、それから雨が降り出した。裁きの日がすでに決まっていたからです。今も世の終わりの日が決まっている。私たちの人生の終わりが決まっている。いつ私たちこの世を出るか、神様は以前私たちの詩編90編の学ぶことによって、神様は私の 神様が私たち準備を、始まりも終わりも決まっておられる。使徒の働き17章を開いてください。使徒の働き17章。使徒の働き17章の30節、31節、パウロはアテニアで、キリストのこと、特にキリストの復活のことを、当時のアテニアに住んでいる人たちに伝えました。そのアテニア人たちは、創造主の代わりに創造されたものを拝んでしまったので、パウロはそれもそのことを、指摘しましたが、ただ次のことを言いました。30節。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、すなわちアテニア人が、そのパウロの話を聞いた人たちに。その日まで、偶像崇拝のことを神様は、それを、その見過ごしておられましたが、今はどこででも、すべての人に悔い改めを命じておられます。すなわち、考えを変えなさい。悔い改めるのは、自分の考えを変えるという意味です。神に対するの考えを変えなければいけません。彼の考えはそれまでに、一人の神ではなく、たくさん神々いると思った。これも神、これも。また神様ね、この像の中に神がいるということ。それは間違い。だから、悔い改めたら神に対する考え変えなければいけません。この作られたものは神ではなく、これをお作りになった方は神です。また自分についての考えも変えなければいけません。自分がいいものと思っているかもしれませんが、この人たちに、実は神様の基準に達さないの場合、あなたは罪深いものと認めなければいけません。悔い改めなければいけません。なぜなら、31節。なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くために日を決めておられるからです。もう決めておられる。誰でしょうか ?31 節では、そしてその方、その裁きを与える方。死者の中から蘇らせることによって、このことの確証をすべての人に応対になったのです。キリストはまた来られる。キリストはその時、世界を裁く。だから人は、悔い改めなければなりません。聖書によると、人間には一度、死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのです。神様すべての人が悔い改めるように忍耐を持って待っておられます。裁きの日がすでに決まっているので、神様を人が悔い改めるのをいつまでも待っておられません。第一ペテロ三章に戻ってくださいませんか。今度20節見てください。第一ペテロ三章の20節。昔のの時代に箱骨が作られた間、神が忍耐して待っておられた時、従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々が、この箱骨の中で水を取って救われたのです。神はすべての人が悔い改めるように忍耐を持って待っておられますが、裁きの日がすでに決まっているので、神様人が悔い改めるのをいつまでも待っておられません。 そして20節によると、神様は滅びからの避難場所を備えてくださいましたが、そこに避難する人は比較的少数です。ノアの時代、神様はね、そのノアとしてその箱舟を備えてくださいます。それ避難場所です、ね。けれども結局8人しか避難しませんでした。では今現在、また私のために神様は避難場所を備えてくださいました。それは主イエス・キリストです。でも、ノア時代と同じように、その避難場所に避難する人たちは割合に少ないです。見てください。マタイ7章。マタイ7章。7章の13、14節。キリストの言葉です。未信者にイエス様はこのような言葉を伝えました。13節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを乱す者は稀です。この歌詞によると、滅びに至る道はひどい。信じても信じなくても、何でも信じ、どんな宗教あっても、みんな簡単に入ることができます。でも、天国に至る道は一人しかありません。まあ、何回も皆さんこの言葉を見ましたか？ご存知のように、この言語で、それぞれの名詞の前に定冠詞があります。イエス様は天に至るいくつの道の中の一つではなく、唯一の狭い。その道を取らなければ、キリストを自分の救い主として受け入れなければ、人は模範的な人生を送っても、絶対に天国に入りません。ノアの時代のことを考えましょう。その大きい船がありました。でもね、扉は一つしかありませんでした。窓も下上にありましたが、でも入るのはその一つのドアを、扉を取らなければなりませんでした。他の方法で救われませんでした。狭いですね。キリスト教は本当に狭いです。でも皆さん、その道だけ天に至ります。残念ながら神様は滅びからの避難場所を備えてくださいましたが、そこに避難する人は比較的少数です。第一ペテロ三章に戻ってくださいませんか。今度21節見てください。21節。そのことはすなわち20節のこの箱舟の中で水を取って救われたことです。そのことは今あなた方を救うバプテスモをあらかじめ示した方なのです。だからバプテスマは、このノアの時代の船に入って水を取ったことの、それに示した方です。何か関係があります。まあ、考えてみてください。この20節では、その人で、ね、ノアと家族ね、その8人ね、船に入って、で、洪水が起こったときに、ね、ノアの家族以外の人たちはみんなその洪水で亡くなりました。けれどもこの歌詞によると、 ノアと家族はね、その船に入って、その水を取って救われたのです。実はね、その箱舟はね、水の上に浮かびました。それで救われた。箱舟の中に入ったからです。他の人は同じ水によって滅びました。では、この真珠のバプテスマは、同じようなことを教えています。真珠のバプテスマは、この水によってバプテスマは、もう一つのバプテスマを象徴します。見てください。それね、ローマの6章を開いてください。ローマ6章。ローマの6章、5章によると、神様の恵みによって人が許されます。その神様の恵みは私たちの罪より強い。また、信者たちが重い罪から許されたとき、そのときこそ神様の恵みが表される。だからある人はね、この考えがあってね、では私は罪を犯せば、神様は栄光を受ける。なぜなら神様の恵みが表されるね。それの考えは間違って、だからパウロは6章の1節にこう言いました。このようなことを言いました。それでは、というのことになりますか？恵みが増し加えるために、私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうして、なおもその中に生きているでしょうか？それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちはみんな、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちキリストに付き合わせて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活ともに同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の彼らが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。神様の目から、キリストが十字架にかけられたとき、もちろん、キリストの罪のためではなく、私たちの罪として、キリストの身代わりとして、神様に罰された。その罰は死です。神様の目から、信者たち、いわばキリストと共に十字架にかけられた。もちろん、人間の罪 の罪をイエス様を罪のためにイエス様が罰されたので、いわば私たちはキリストと共に亡くなりました。キリストと共に葬られて、キリストと共に復活された。バプテスマを受けるとき、私たちはそのことを表します。ご存知のようにバプテスマの場合に色の式がありますが、でも一つはね、その信者ね、その彼らはね、その泉とかね、見てね、沈まれる。とかで、浸される。でも、それから引き起こす。それ、キリストの し、キリストの埋葬復活の、それを象徴するね。水に入るときね、キリストと共に亡くなって、葬られて、それからね、起こすときに、キリストの復活のことで。なぜなら、実は、信じはそのことを信じます。キリストは私の罪のために死んでくださった。褒められた。御言葉によみがえりました。私たちがいわばキリストと共に十字架にかけられた。褒められた。御言葉によみがえられた。ただ、洗礼を受けるときに、その信仰を告白します。それね、キリストの、キリストと、ノアと家族はね、いわばね、ある意味では、死を取りました。その水を取って、その人救われたね。私たちは、キリストと共に死を取ったから救われます。その時に復活された時、キリストは死から救わされた。私たちも信じることによって、いわばキリストと共に十字架にかけられた、褒められた。私たちもキリストの死に浸す。バプテスマという言葉は浸すという意味です。だから指を例えばね、液体にね、つけた。だからそれをずっとではなく浸すね。キリストはずっと死んでいませんでした。蘇られました。だから私たちはキリストと共に死に入って、またそのから蘇られたので、それのバプテスマを受けて、水によってバプテスマを受けるとき、そのことを象徴します。それに、ね、湿った糧です。第一ペトロに戻ってくださいませんか。第一ペトロ三章。21節、そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。皆さん、私たちは水によってバプテスマのことを経験しましたね。そのことによって、清められありません。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではない。そのことによって救われません。では何によって救われます？この人はね、キリストの復活に信頼する。21節、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。信者たちはキリストが自分のために死んでくださって、葬られて、それだけで復活されたことを信じますので、救われます。ただ昔、今も日国キリスト教会の場合ね、また平キリスト教の場合も、昔ね、ペトロの時代に、信者はバプテスマを受ける前、神様に従うことを誓いました。その意味です、21節、正しい良心の神への誓いであり。それから、バプテスマを受けました。日国の場合に、また平和基督教の場合に、制約があります。その中にいろんな質問があります。一つはね、あなたは、イエス様があなたの罪のために死んでくださって、葬られて、御目によみがえられたことを信じますか？その人は、はい。信じます。もう一つの質問は、あなたは今後、すべての偶像礼拝を避けることを約束しますか？はい、約束しまして、誓います。 昔の人たちに同じようにそれからバプテスマを受けました。それから私、現在の私たちもバプテスマを受けます。そのバプテスマによって救われません。キリストの復活を信じて、その人はね、公で信者はバプテスマを受けることによって公に福音を信じることを告白し、それ以後は神に従うことを誓います。それでバプテスマを受けました。ヘブル4章を開いてください。ヘブル4章、ヘブル4章14、16節。ヘブル4章14から16節。さて、私たちの民は諸々の天の取られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですが、から私たちの信仰の告白を固く保って友党ではありませんか。昔の信者たちはね、告白しました。信仰の告白をしました。テモテもしました。パウロはそのことを思い出させました。だから私たちももしかすると洗礼を受けた時そのことを約束しました。その場合私たちは大祭司は私たちの、ごめんなさい、14節に私たちの告白の信仰の告白は固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの言わずに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス・キリストはね、地上にいらっしゃった試みに繰り返して試みを受けましたが、一度もその誘惑に陥りませんでした。その経験があったので、私たちは試みを受けるとき、キリストの模範の思い出すべきです。また助けてもらうために16節、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づくことはありませんか。すなわち祈りませんか。私たち15節のことを深く考えるべきです。特に14節、本当に信仰の告白を固く保とうではありませんか。ペテロはそのこともそれことに触れました。洗礼を受けた時も、私たちもペテロの箇所から私たちは4つのことを学びました。まず、神はすべての人が食らためるように忍耐を持って待っておられます。ノアの時代120年間、今の長いもう2000年間待っていました。でも裁きの日がすでに決まっているので、神様は人間が食らためるのをいつまでも待っておられません。例えば一つの箇所はね、先ほど言うべきでしたが、第一テサロニケ開けてください。第一テサロニケ5章開いてください。第一テサロニケ5章の一節から、兄弟たち、それがいつなのか、またどういう時かについては、キリストの再臨、 あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく予知しているからです。人々は平和だ、安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に海の苦しみが望むようになるものなので、それを逃れることは決してできません。洪水が、雨が降り出したときに逃れることはなかった。またキリストがまた来られるとき、裁きの日、人間は逃れることできません。裁きの日がすでに決まっているので、神様は人が悔い改めるのをいつまでも待っておられません。でも神様は裁き、滅びからの避難場所を備えてくださいましたので、のにそこに避難する人は比較的少数です。そこ残念なことです。でも信者はバプテスマを受けることによって公に福音の信じることを告白し、それ以降は神様に従うことを誓いますので、その約束を思い出して今週主に従いましょう。